ご理解第98節。心は神信心の定義者によってお伺いするときには、とりわけ平気でなければならぬ。落ち着いて静かに願え。右に行くべきか、左に行くべきか、このようなことは日常の生活の中で事柄の大小はありましても、たびたび出会うものです。そのようなとき、ほとんどの人が自分の好き嫌い、いや損得、常識的善悪で判断して、その右左を決めて、めげる方へめげる方へ行っているのです。本当は神様は角角に、さあ右だよ、さあ左だよと方向指示を出しておられるのです。この指示に従っての生き方を、天地のリズムに乗った生き方というのです。この道は広がりに広がった道なのです。その神様の真意を分かるために、平静心がいるのです。平静心の根本はままよの心です。ちなみに、まだその真意が分からぬなら、嫌いな方、損な方を選べば、まず間違いないようです。徳の道より徳の道。右に行くべきか、左に行くべきか。まあ、悩むというのでしょうか。まあ、悩んだ時には、その、成り行きに従うというのでしょうかね。神様が、ここに、まあ、道を示してくださっている。師匠の、身教えの中にも、あれは何でしたか。何でしたかね。野の道といえば、わしの行く手を花で刺す。といったような、何か、そういうのがありましたね。いわば、神様がその指で刺されるわけではないけれども、花、で、刺してくださるというのですかね。ですから、その辺、私どもが、心して、あ、花を摘む子に、野の道といえば、わしの行く手を花で刺す、でしたかね。そんな、お歌があるのでしょうか。そういうことを師匠が教えてくださいましたね。神様があれやこれやでその行く道を指し示してくださるわけですね。必ずしも指で指してくださるわけではないけれども、その花で指し示してくださる。ですからよくよく注意して、まあ見ていなければならない、気をつけていなければならないということかもしれませんね。その右に行こうか左に行こうかと悩む時と同時に、右に行きたいともう決めている時もありますね。今朝は少し面白い追い目をいただきました。それはある方が法律の勉強かなんかのクラスに通っておられるのですが、そしてそのクラスの中でなかなかいい成績なのですね。クラスの中でも1番か2番かというような成績なのです。そして、資格試験のようなものがあるわけです。で、それをクラスの人たちみんなで受験するわけですけれども、あるもうこの人はあんまりその勉強ができないといったような人でも合格しておられたわけですね。その試験が終わって、その後日合格発表があって、それをみんなで見に行ったと。そしたらあんまり成績の良くなかったような人でも合格していたと。で、そのある方という方はもうそのクラスの成績も 飛び抜けていいと。ですからもう 99.9% は合格していると、みんなもそう思っているわけです。本人もまたそう思っている。それでいわゆる合格の社の名前が書き出してあるわけですけれども、それをずっと見てみるけれども、その方の名前が載っていないわけです。まあ合格しなかったわけですね。それで同僚の方が、あ、これはもしかしたら掲示板が間違っているのかもしれないと、ミスかもしれないと、試験の、まあ、係のところに電話をして聞いてみるけれども、いや間違ってないと、その方は不合格だったということだったのです。で、そのある方はその試験に合格したら、その自分の事務所を開いて、そこでまあ営業しようというのでしょうか、活動しようと思われていたのですね。ところがその方の願いが成就しないことになったと、いわば不合格だったわけです。その資格の試験にですね、誰もがもうあの人は 99.9% は合格すると目していた。ところが蓋を開けてみると不合格であった。どうしてもっと成績の悪い人は合格したのに、どうしてあの人は不合格だったのだろうかということなのですけれども、さあそのことわけというのでしょうか、なぜ不合格だったか、そこがまあいわば神様が説明くださるには、その人は合格したら自分のいわば法律の関係の事務所を開こうとしていた。そしてその法律関係の仕事をしようとしていた。ところが神様はその方に取り次ぎ者としての御用をしてもらいたいと願っておられた。だからもしその方が試験に合格したら法律関係のまあ事務所を開くであろう。それでは神様が取り次ぎ者として使いたいという、取り次ぎ者として御用をしてもらいたいという、その神様の願いが叶わないことになる。だから不合格にしたのだということだったのですね。私どもの願うところがあります。その願うところと神様の願いとが一致すれば、それは間違いなくまあ合格するというのか、おかげになるというのか、願い通りのことになってくるのでしょうけれども、私どもが願い願うところと神様が願われるところとがまあ離れている、一致しないことがありますね。その時にはその神様の願われる願いが強ければ強いほど、それこそ取り次ぎ者として御用に御用をしてほしいというわけですから、人が助かるための御用をしてほしいというわけです。まあもちろん法律関係のことでも人が助かることにはなるのでしょうけれども、神様の目からご覧になって本当に人が助かることのための御用をしてもらいたい。まあどちらかというと法律関係で人を助ける、事務所を開く、それはその願い事に来た人々の、それが牙城牙役であろうと、いわばその人々の依頼主の牙城牙役を満たすことのためのお手伝いをする ということにとどまるわけですから、取り次ぎ者というものは依頼主、願い主の牙城牙欲が成就することのために手伝うわけではありませんね。願い主の牙城牙欲が叶ってその人が助かったと思う、感じる、そういう助け方をするための取り次ぎ者ではありませんね。もちろんそういうことをまあ生業としている方たちもおられましょうけれども、本当の意味においての取り次ぎ者というのは氏子の願いではなく、神様の願いを氏子に取り次ぎ、氏子が真に助かっていく、ただ単に氏子の願いが成就したことによる助かりではない、神様の願いが成就することによる本当の助かりを取り次ぐのが、それを神様は願っておられるわけですからね。人々の真の助かり、そのための御用をしてもらいたいという願いをかけておられるわけです。そういう場合にはその人のまあ願いというものを超えたところで、神様の願いが成就することの方に重きが置かれるというわけです。その場合にはその人の願いが成就することはない、その試験に合格しようと願っていた、そのことがまあ不成就に終わる、不合格になるというようなこともあるということですね。私どもの願いと神様の願いと異なっている場合には、神様の人を助けることのための願いというその神様の願いの方が優先されるということでもありますね。だからこそ私は願う、そしてその私どもの願いが成就しない、その時にはこれは神様が人を助けるための願いを持っておられる、その神様の願いの方が成就していっておるだけだと心得て、その先に進ませていただく。それならば神様の願いは何だろうかと求め続けていくことが大切ですね。必ずしも私どもの願いが成就するということではないということですね。むしろ神様の願いがかけられておればおるほど、私どもの願いが成就しない、そして神様の願いの方が一つ一つ成就していくということになるようですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。